たスペシャルに配り始めていたわけです。
I don't know how many churches got a hold of my book.
ですから私のこの本をどれだけの教会が掴みついたかは私たちは分かりません。
I just got news last week.
先週私は知らせを受けて、それは
that we printed 50,000 of
them. これが5万部刷って
in January.
1月に刷ったんですけども。
So one of the churches we worked with took 35,000 of them.
その一つの教会は3万部も持ってて。
And gave 1,000 to the 35 districts of their church.
その1000をですね、さらに35のいろんなところに分けたんですよ。
And they passed them out over the Chinese New Year time.
ですからその時に中国の新年のお正月の時それを皆さんに分けたということ。
And they estimate at least 5,000 people came to Christ.
それこれを通して5,000人の人が信仰を持ったんじゃないかと言われています。
So God has used my little book.
でこんな本ですけど神様は私用いてください。
So finally, after more than 20 years, somebody convinced me I should translate it.
そしてやっとですね、20年経ってある人が私にこれを日本語で中国英語に訳して出版しようと言ってそれがなっています。
And it talks about the roots of the gospel that are in the Chinese culture.
この中で、本当に中国の文化の中に、そうですね、歴史の中に、どのように福音が根付いていたかということをこの本で私は語っています。
My next question before I begin.
始める前の一つの質問はこのような質問です。
Moss and Barb can't answer this.
これ私たち、この二人は誰も答えること、私たちは黙ってますよね。
Let's see how, if we have any Bible scholars here.
この中で聖書をよく知っている人いるかどうか。
Where is China? Written in the Bible.
ああ、聖書の中で中国って出てるんですけど、中国の場所、聖書の箇所で知ってる人ありますか？
Does anybody know?
ん？
What's that? Wise men of the East? Maybe they were from China. Maybe from Japan.
あのね、東の博士って言ったらですけど、どうでしょうか？知ってますか？聖書に中国が出てるんですよ。
If you could tell me where, I might give you points.
そしたら何か1ポイントあげます。
Points? What happens to the points?
I can't tell. I think it's in the first 15 chapter somewhere, but more closer.
It's possible that it is obscurely mentioned in Genesis.
I think there's
a name of a country. どうでしょうね。
There's a name of a country that one is not. I have a footnote that says it could be China or Japan.
ああ、本当数世紀にね、ひょっとしたら中国か日本かもしれない場所があるらしいんですけど。
Genesis 10:17.
はい、創世記の十章の十七節に何か
よくわからない。
でもそこではっきりしたんです。でももっとはっきりしたんです。ポイントにもらえます。
I think he should get extra points for obscurity.
Yeah.
Yay! That's Sandra we told you about him.
So, you can trade them for Isaiah 49 verse 12.
それはですね、イザヤの49章の12節。
If you want to turn to Isaiah 49,
イザヤ書の49章を見るときですね、
we're going to talk about Isaiah 49 tonight.
今日はですね、そのイザヤ書49を見ていきます。
And I'm not going to talk so much about China, but I will just point out that this is a verse that talks about China.
のここはですね、中国のことじゃないですけど、中国のことは出てるんですよ、話をしたいんですね。
In verse 12,
12節です。
It says, well, starting from verse 11,
10節から読みますね。
It says, I will make each of my mountains a road, and my highways shall be elevated.
私はすべての山に道を開き、広い道を高く通す。
Surely these shall come from afar.
見よ、遠くから来る。
Look!Those from the north and the west, and these from the land of Sinim.
見よ、人々が北から西からまたシニムの地から来る。
The land of Sinim is China.
このシニムっていうのは実は中国のことなんですね。
And if you read the entire chapter and you understand the context,
でこれをすべて読むときですね、状況はわかると思いますけれども、
it says that there's coming a time,
ある特別な時があるんですけど、
それは。Roads will be constructed.
あるそう神様の道がこう建設されるそういう時があるという。
Highways will be elevated.
そして道が高くされるってですね。
I don't know if what the prophet Isaiah saw might have been railways.
どうでしょう。このイザヤの預言者イザヤは何を見たんですかね。鉄道を見たんでしょうかね。何でしょう見たのは。
There are railways that go from China now that are
今中国からねちょっと長い鉄道も走ってますけど。
I don't know what exactly he saw, but he saw
彼が見たのは走ってましたけどね。そこから人々が来るという、そういうビジョンを
in large numbers.
多くの人が来るというんです。
And he saw them coming.
何を見たかというと、人が来て。
From Israel, from the north.
イスラエルの北から人が来る。
As well as the west, which would be the continent of Africa.
まあアフリカかもしれませんね、西からというとね。
And then the
それから。
And then the east, which doesn't say east, it actually says
いませんけど。
The place that was the farthest.Landmass to the east, the last place where there was still land, that they would come from there.
そこから遠いところから来るって書いてます。
The word Sinim is
Sinim っていうのは
is China.
Sinim ってこれ中国ってね。
That's why we call it, we say Sino-Japanese relations.
だから Sin という言葉がありますけれども、そういう意味でこれはあの Sin ということで Sinim だというふうになっています。
Okay, isn't that fascinating?
どうでしょう。こんなことをみんな知ってましたか。興味深いですね。
That it was actually prophesied that there would be a day when God would do a wonderful, wonderful work in Asia.
これは神様が素晴らしい働きをアジアでしてくださるというこの予言だと。
And China mentioned by name.
そしてこのところで中国が神様の言葉として表されています。
So while you're in Isaiah 49, let's go to the first verse.
イザヤ書の49章の最初のところ、一節を見ると、
And we're going to read the first seven verses.
で、最初の7節だけ読みますね。
And, why don't I read them first in English and then...
最初英語で読んで、そして次に日本語でお読みしますね。
Okay. Listen, O islands, to me, and take heed, you peoples, from afar.The Lord has called me from the womb, from the matrix of my mother, He has made mention of my name. He has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of His hand, He has hidden me and made me a polished shaft. In His quiver, He has hidden me. And He said to me, You are my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Then I said,I have labored in vain. I've spent my strength for nothing and in vain. Yet surely my just reward is with the Lord, and my work with my God. And now the Lord says, who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him so that Israel is gathered to him. For I shall be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. Indeed, he says,It is too small a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved ones of Israel. I will also give you as a light to the Gentiles that you should be my salvation to the ends of the earth. 1-6.
6ね。
Yeah. はい。
お読みします。しまじまよ、私に聞け、遠い国々よ、耳を傾けよ。主は母の胎によるある私を呼び、母の腹にある私に名を呼ばれた。私の口を鋭い剣として御手の陰に置き、私を尖らせた矢として矢筒の中に隠して、私に言われた。あなたは私のしもべ、イスラエル、あなたによって私の輝きは現れると。私は思った。私はいたずらに骨折り、虚ろに虚しく力を使い果たした。しかし私は裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために。母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。
I'm gonna stand.
立ちます。
You can stand, monster.
Yeah,
okay. It's easier. I love this chapter. And it has spoken to me so much.
この本当に私に語られました。
But one of the things that you find about prophecy is that sometimes it has multiple layers of fulfillment.
でもここではですね、本当にスパッと読むとわからないんですけど、何層にも分けて神様の働きの約束が書かれています。
So in one way, this prophecy relates to China.
でここはある意味ではですね、中国に関係すると私は思います。
That's why China is mentioned later on in the chapter.
だから後でこの聖書の箇所に中国の名前が出てくるんだと思うんですね。
It's referring to God's plan for a nation.
これは神様のある国に対する計画が語られています。
That God actually has determined, predetermined the times and the boundaries of nations.
これは神様が前もってある国の、領地や、それから教会や、国を、まあ、 計画したということです。
And he has a calendar that he's working out for those nations that's in accordance with his master plan.
そしてそれは神様の時があって、彼らの声もそうですけど、神様の大きな働きの中に組み込まれているということもあります。
There is a time that God has set.For Japan.
それは思うときに私は神様はこの日本にも特別な時を用意してくださっていると思います。
We don't know what time that's going to be.
それはいつか私たちは誰も知りませんけれども。
But we know that God will not forget Japan.
でも私は確信があります。神様は日本を忘れていない、忘れない。
Amen?
アメンですか?
Every nation, God has a divine orchestrated plan and time frame.
神様はそれぞれの国に特別な計画を前もって用意してくださっています。
I had the privilege of traveling to more than 30 nations for the sake of the gospel.
この福音宣教のため私は30国以上私は回ることがありました。
I will be in Indonesia a couple of times in the next few months.
次の数ヶ月の間、私はインドネシアに何回か行く予定になっています。
And amazing things are happening in Indonesia.
インドネシアは本当に今素晴らしいいろんなことが今起きています。
Especially among the Chinese.
特に中国人の中には大きな
働きがあるんですね。But among the Indonesians as well, and Muslims are coming to Christ.
今はですね、インドネシアの中でも、回教徒の人たちも、イスラムの人たちも、神様に立ち返ることがあるんです。
I just told you about Mozambique.
モザンビークの話を前にしましたけれども、
I'm going to Myanmar in May.
5月にはミャンマーにも行きます。
And something amazing is happening in Myanmar.
ミャンマーで本当に素晴らしい神様の働きが起きているんですね。
And you just see that God has His plan unfolding over these lands.
神様がそれぞれの場所にですね、神様の計画を今明らかに示してくださっています。
And some lands are.In harvest time,
ある国はですね、本当収穫の時かもしれませんし、
Some are in plowing time.
今はですね、本当に土地を耕す時かもしれません。
Some are in planting time.
今はまだ種をまく時かもしれません。
Some there's a lot of weeding going on.
ある国の時はですね、本当に雑草を取る時かもしれません。
But in every land,
でもそのどの全ての国々に時において、
There will be a time of the harvest.
神様による収穫の時があるんです。
Amen.
アメンですか?
Hallelujah. Now.This scripture can also apply to Israel.
この御言葉はですね、イスラエルについても、読むことができます。
In fact, in verse 3, he even mentions Israel.
イスラエルが出てきますね。
So in another way, this scripture, the prophecy is unfolds for the nation of Israel.
そしてこれを読むときにですね、この御言葉はですね、イスラエルの将来についての予言にも関わっています。
In other ways, this scripture is fulfilled only in Jesus.
そしてある意味でまたイエス様のことを明らかにしていることでもあるんです。
Because there are certain things in the scripture that are not regional in nature. They have to do with all the nations.
で、これを読むときにですね、この御言葉はですね、ある地域に限らずなくて、本当に世界にわたって示されている御言葉でもあるわけです。
So when you see in verse 6, he's talking about, I will give you as a light to the Gentiles. We know that when Jesus came out, that's what it was talking about.
私は異邦の地に光を与えるということはイエス様のことを示していると思うんですね。
It also referred to Isaiah himself.
そしてまた同時にそれはイザヤの預言者イザヤにも示されていることでもあります。
And frankly speaking, it also can apply to you and me.
そしてこれを読んでいくときにこれは私たちにも語られていることだと思うんですね。
In some way,
ある意味では、
this prophecy,
この預言は、
describes each one of us.
私たち一人一人について語られていることでもあるんです。
And I want to talk mainly about that point tonight.
今日はそのことについて集中して話したいと思うんですけども、
But in another way, when it talks about us being a light to the Gentiles,
私たちが異邦の地によって光になるということはどういうことかというと、
not only talking about Jesus either.
それはイエス様のことを言ってるだけじゃないんです。それは、
when we were talking about coming, my coming this time,
私が今回こうして日本にやってくることについて、
we decided on the theme of being torchbearers.
この松明を持つものとするっていうようなテーマを私たちは考えました。
Having a flame lit.
神様によるこの火を掲げているってことは、人生の火を持っているってことは、
And providing light everywhere you go.
私たちが行くところにすべてにこの火をもたらすことでもあるんです。
And because it's a live flame,
この光は、本当に生きている光ですから、
it doesn't just shine on people,
それはただ人に輝いているだけではなくて、
but it's able to be passed on
それは次の人にこの炎を生きている火ですから、渡して続けることができるんです。
So that when the fire is lit in you,
です私たちの中に炎が燃えているときは、
it can light the people around you.
私たちの周りの人たちもその炎を分かち合うことが できるんです。
アメン。
ハレルヤ。
アメン。アメン。Now, I'm going to start back at first one.
まあ、just going to break this down. 戻るんですけども。
Because Isaiah is saying, listen, O coastlands or islands, to me.
イスラエルの人たちは、島々のところ見なさいというふうに言いますね。
Now, according to what we understand of Isaiah,
私たちが知ってる限りユダヤのことについて言うと、
He probably never visited an island in his life.
きっとですね、どこの島にもイザヤ行ったことないんですよ。島々のところで行ってますけど。
He's not speaking from a natural experience.
彼はですね、自分の体験した経験を語ってるのではないんですね。
Isaiah has the ability to see into the distant future.
彼はですね、将来を見るようなことができる力を神様から与えられていたんです。
In fact, there's no prophet in all of the Old Testament who saw Jesus as clearly as Isaiah.
イザヤのようにはっきりと見たような預言者はいません。
You remember when in Isaiah 53 he talks about the crucifixion of Jesus.
イザヤの53節にはイエス様の十字架の死について書かれているところを皆さん知っていると思いますけども。
He talks about his condition just as though he's visibly there. As if he personally
読むときに、あ、もうまるでイザヤはイエス様が死ぬあの十字架のところを知っているように書かれていますよね。
In Isaiah 58 he talks about when he was crucified by somebody on either side of him.
そしてイエス様十字架にかかれた時イエス様の両脇に人がいたそういうような表現もありましたね
As a prophet, he saw things
預言者として神様によって将来が彼は見えることができた
He saw a time when Chinese people would be coming on a road and would be coming to Israel
中国の人たちが道を通ってイスラエルに来るそういうようなビジョンをここでイザヤが読むことができたわけです。
If you go to Jerusalem today,
ですから皆さん今日エルサレムに今日行くときですね。
Trust me, there's Chinese everywhere.
もうどこに行っても中国人ばかりですよ。
They are descending on that land.
もうまるで中国人がそこに住み着いてるからのように中国の人たち
です。It's an amazing thing to see.
もう今それを見ると驚きなことですけども、イザヤはそれを2700年前にこれを前もって神様にて見ることができたんです。
Now,One of the amazing things about this is he is prophesying to islands far away.
ここで彼が言ってる素晴らしいことで驚くことはですね、彼が見えない遠くの島々に予言を語っていることなんです。
He's saying, "Listen to me."
私に聞きなさい、島々よ。
Now I have a secret to tell you.
今日一つ秘密をちょっと皆さんに話しますけど、
Isaiah's own people were not listening to him.
イザヤの自分の仲間は彼について話を聞かないんです。彼の話を聞かないんです。
When he was called,
彼が神様によって呼ばれたときに、
maybe you even have read that part of the Bible.
多分皆さんそのことについて聖書に読まれたことあります。
Quite a dramatic experience.
彼はいろんなもう本当に劇的な体験をしてますね。
It was in the year that the king Uzziah had died.
ウジヤ王が死んだ時のことです。覚えてますか
？Uzziah had been a king for 55 years.
55年王として実際にいたわけですけれども、
and the people were distraught.
でその時にですね、もうみんなもう、なんていうんですか、死んだじゃないんですね。あ、で、がっかりしてるんですね、王様は死んだって言って。
But in that moment,
でもその時にですね、
Isaiah is taken up in the spirit.
神様がイザヤを霊によって引き上げるんです。
And he sees
そしてイザヤは見るんですね。
That there's another king.
もう一人の王がいることはイザヤは見るんです。
That's sitting on the real throne.
そしてはそれは本当に本物の王座に住んでいる。
Up in the heavens.
天に住まれる王を彼は見るんです、イザヤは。
And I don't know who his tailor was.
で、その時、テーラー
His tailor, yeah.
そう。服を作る。
あ、そういうことね。名前じゃないのね。あ、誰がそこに服を、誰が服を作るかわかりませんけども。
But the robe
that
he had, the skirt of it,
スカートは、
came all the way into the temple.
それがですね、長く宮まで来たというんですね。
And he saw the angels around.
そして天使を見たりするんですよ、イザヤは。
And they were singing the song,
そして彼らは歌を歌いながら、
Holy, holy, holy.
聖なる、聖なる、聖なるかなと歌うんです。
And then they said,
そして彼らは言うんです。
The whole earth is filled with his glory.
すべての地が神の栄光と満ちているということを言いますね。
I don't know about you.
皆さんはどうか分かりませんが、私は
I wouldn't mind being like Isaiah.
イザヤのようにそういうことを見たいと思います。どうでしょうか、
That kind of an
experience. そういうような体験がしたいと思いませんか。
Wow.
いいだろうなと思うんですよね。
But he felt undone by that experience.
でもそれによって彼は本当に驚くんですね。
the Bible says that when he saw the holiness of God, he felt really dirty.
And
he used the words, he said, I'm undone. And suddenly an angel takes a coal from the altar of God
and
flies over and touches him on the lips.
彼の唇にその、あの、炭を置くというところがあります。そして、
I've cleansed your lips.
あなたの、唇を私が清めたというふうに言うんですね。
And I cleanse you.
そして、私があなたを清めたんだということを再確認させるわけです。
In this exchange,
そして、そのことを通して、イザヤは、
God asked a question.
で 神様に、が質問をします。
He said, Anybody out there would be willing to go for me? As a missionary?
誰か私のためにどっか宣教師になる人いないかって言うんですね、神様が。
Isaiah maybe looked around.
そしてイザヤ先生が、なんだろうって、ま
あ、あ、ちょっ
と、でも気がついたら、私しかないね。誰かって言われて、私のことか、私のことか。
Who is he asking this question?
神様、なんで誰にこれを聞いてるんだろうと思うんですね。
Then Isaiah says,
そしてイザヤが言うんです。
Here am I.
私はここにいます。
Send me.
私を送ってくださいと言うんです。
So that was his call to ministry.
それがイザヤが神様に召されたその宣教のところです、ね。
The very next verse,
そしてその次の箇所にはこのようにある。
God says, Congratulations.
おめでとうって言うんですね。
I'm going to send you with my voice.
あなたを本当に送って私の声とするというんです。
But,
でも、
Nobody's going to listen to you.
でも語っても誰も私の声を聞かないよ。私、あなたの声を聞かないよって言うんですね。
You're going to talk.
話すんだけども、誰も、
and they're not going to care.
でも誰も聞かないから。
And that's exactly what happened.
そしてそれが実際にこのユダヤに彼ら一切の信
仰を聞か
ない。イザヤの予言は
from over three to four kings.
もう3代も4代も王様に彼は語るんですけれども
And the people wouldn't listen.
でも彼の声に耳を傾けないんですね、人々は。
In fact,
実際
in the end, they saw him in half. That's how he died.
で彼がこう半分に切られる、そういうものを見る、まあ、彼は殺されちゃうわけですからね。
Now, think about this for a minute.
ちょっと考えてみて。
Why did he keep talking?
なんで聞かれないのに彼は話し語り続けたんでしょうか。
You know, I don't know about you. I would have thought, well, what's the point?
ねえ、もし話しても誰も聞いてくれなかったら意味じゃないじゃんって私は。
I might have said to God, you know,
神様、
I don't understand the way you do things.
なんでこんな風に神様すんのって私は神様に疑問を持ったかもしれません。
You want me to preach to all these people?
あなたは私にこれらの人たちに語りなさいって言ったのに、
and nobody's gonna care.
誰もそれに気にしないで、どういうことですか？
Nobody's gonna listen.
誰も聞かないっていうのは、
in fact, they're probably gonna get angry at me.
そして聞けば私のことに怒るっていうのはどういうこと？
So why am I doing?
なんでこんなことを私はしてるんですか？
He not only spoke.
彼は言っただけではなくて、
but he recorded what he spoke.
彼は彼からしたことを実際に記録に書きました。
And it's this vision that we're going.
このことが彼で、そしてこれが実際になされていることなんですね。
He knew
彼は知っていました。
That there would be people
人々が来る。
Who would hear him.
彼を聞く人々が来るということを彼は知ってたんです。
This really speaks to us.
これは私たちのことに語っていると私は思います。
You know, in this conversation that he has with God. In verse 4,
ここに4節に神様との彼の会話を見ることはできますけれども、
he talks about his frustration.
彼のですね、痛いというか、もうフラストレーションを感じてますね。
I have labored in vain.
私は虚しく働いた。
I spent my strength for nothing in vain.
もう頑張ったのに何も起きてない。これは虚しい。
Yeah, God, I've been prophesying for 30 or 40 years.
もう何年も何年も予言してるんで、どうですか？
So,Even Isaiah struggled.
自身もこのように葛藤するんですね。
But hear me.
でも聞いてください。
He kept prophesying.
彼はそれに負けずに予言し続けるんです。
He was faithful.
彼は忠実な人でした。
Your words have power.
あなたの言葉に力がある。
But you have to speak.
だからあなたは語らなくてはいけない。
Even you think no one is hearing me.
皆さんもそうですね。誰も私たちの声を聞いてないように思うかもしれません。でも、
God will not let our words fall to the ground.
神様は私たちの語る言葉を虚しくしないんです。
Because God rewards faithfulness.
忠実な人たちを祝福されます。
Amen?
アーメンですか?
And so, we need to be a mouthpiece for the Lord. We need to allow the Lord to use us.
ですから私たちは神様を用いられて神様の言葉を語る口とさせることができるわけです。
Don't look around and say, these Japanese neighbors and friends, they don't care. They don't want to hear.
もうこんなこと言わないで、もう日本人の周りの人たちは私たちのことを聞かないから、もうしょうがない。そんなことを思わない。
So he comforts himself.
そして彼は自分の心を
慰めますね。
最後の方のところを見るとこのようにあります。
Yet surely my just reward is with the Lord.
私の報いはもう主と共にあると言うんです。
That if I keep being faithful,
私が忠実に語っているならば、
He's going to reward me.
神様は私に報いてくださる。
Amen.
アーメンですか。
Hallelujah. And so here we have the Isaiah.Seeing a day where distant lands, even islands of people would be listening to
him. ここでイザヤが見えたんですね。遠く向こうの島々の人たちが私彼の予言を聞くことができる姿が見えたんです。
Maybe he saw into 2018 March 22nd.
ひょっとしたらその2018年の3月の23日このことがもう見えたこと
ですよね。
もう遠くの島のところに神様の声を聞く人たちがいる。
Reading his words.
神の言葉を聞いている。
Now, of course, I'm joking.
私はこれ冗談で言ってますけどね、それはね。
But he saw,
でも彼は見えたんですよ。
He saw islands of people who would hear him, would
hear 島にいる人たちが神の声を聞くその姿がイザヤには見えたんです。
I'm blessed.
そして本当に素晴らしいと思うんですね。
God knew that these lands, these distant peoples, these islands of people. I mean, Judaism was just a small little religion of a local tribe of people.
その時、ユダヤ教ってのは本当に小さな場所の一つの部族の宗教であったのにもかかわらず、でもこの遠くの島の人が聞くということを神様は偉大に見せたんです。
But he knew there would come a day when.His message would cover the earth as the waters cover the sea.
イザヤは分かったんですね。神様の言葉がもうこの水がすべての地を覆うように神様の言葉が広まっていくことはイザヤには見えたんです。
Then he goes and he talks about his own calling.
そして彼はまた自分の神様の召しについてここで語っています。
Now, first of all, this is something that is not just Isaiah's experience.
でここはですね、本当にただイザヤだけの体験ではないんですよ。
The Bible says the Lord has called me from the womb.
神様は私を母の胎にあるところから私を召したと言います。
From the matrix of my mother, he has made mention of my name.
もう私の母の胎にある時から私の名を呼んだとあります。
Isaiah had a revelation.
イザヤは神様からの啓示があったわけですね。
That God knew him when he was being formed inside his own mother.
母の胎にある時から神様が私を作っているという自覚があったんです。
I would pray to God that each one of you would have that revelation.
このことの啓示は本当に皆さんに一人一人にこのようなことがはっきりと分かるようになりたいなってほしいと祈ります。
You are not an accident.
皆さんがここにいるのは偶然で私たちは皆さんこの世にいるわけじゃないんです。
You are chosen.
皆さん一人一人は神様によって選ばれた一人一人であるわけです。
Even your mother didn't know.
ね、神様知らなくても、でも神様はもうすでに皆さんが神様お母さんの胎にある時も皆さんのことを知っていたわけです。
So, when you were being formed inside your mother,
私たちが神様母の胎の中によって作られている時に、もうその時に神様によって私たちの運命、私たちの将来がそこに決められていたわけです。
Direction was being placed in your life.
そして私たちの人生の方向がそこに示されているんです。
And so not only diddid Were you being formed? The Bible says here that God knew your name.
神様がここに彼ら私たちを母の胎で作っただけじゃなくて私たちの名前ももうそこで示してくださったというんです。
You thought your mother and father thought of your name.
ね、普段は私の両親は私の名前をつけたと思うかもしれませんけどそうじゃないんですよ。
But Isaiah had a revelation.
神様からの啓示があって
that his name came from God.
自分のこの名前は神様から来たんだという確信が与えられていました。
Now, this.If God reveals it to you,
もしこのことを皆さん神様が皆さんにはっきりと示してくださった
ならば、give you a sense of security in God like nothing else.
皆さんに一人一人神様による確信、安心感が与えられて、神様が私たち一人作って名をつけたということ。
Because you knew, you know who you are.
そしたら自分が何者かがわかるわけです。
That God knows who I am.
神様は私たち一人一人を知ってるんです。
In detail.
もう細かいところすべてまで神様は私たちのことをご存知なんです。
God knows your name.
神様は私たちを名をもって知っている。
Right? How many times did Jesus do this to people and just shock them?
ね、イエス様もこんなことしましたね。イエス様の名前を知ってて、え、なんで私の名前を知ってるってね、人々は驚きました。そのように神様は私たち一人一人をよくご存知なんです。
One day the disciples bring this guy to him.
イエス様のところに弟子が一人の人が
来ました
。あなたに来たのに、
I remember seeing you under that tree.
あなたはその木の下にいたじゃないか。ね、知ってたんで、イエス様は知ってましたね。
My Lord and my God.
私の主、私の神よって彼は驚いて言ったんで、なんで知ってんの、怖いと。
We don't know what Nathaniel was doing under that tree.
誰もですね、ナタニエルがそこにいたかは知りません。でもイエス様は知ってたんです。
Maybe he just decided he was going to sit under that fig tree until he really, really dealt with something in his life.
たまたまですね、彼はその、イチジクの木の下にいて人生のことを考えたかもしれません。
And he just came to a place and he said,God, if you're real, I will serve you.
ですから、彼は言うんですね。もしあなたが本物なら、私はあなたに従いますと彼は言いますね。
And sure enough, God did see him.
で、本当に実際に神様は彼を見て、
And he knew him by name.
そして彼をの名前も知ってた。一人一人を知ってた。
Who's the most famous short guy in the Bible?
どうですか、聖書で一番小さい人。私
は Zacchaeus.
はい。ザーカイさんですね。
Zacchaeus, you know, Jesus is coming, and he's coming into town. Zacchaeus had to climb up in the tree, right?
小さいから木に登った有名な人です。
I'm going to get a view of Jesus.
もっとイエス様見たいから木に登ろうって言ったの、ザーカイさん。
And what does Jesus do?
イエス様何をしましたか
Out of the people, right?
人々が群衆が困ってるんですけど彼はずっと見て
Hi, Zacchaeus!
Hey, ザカイさん元気と言うんですよ神様イエス様は私たちを一人一人よく名前から
We shouldn't be surprised that I can't remember your name after tonight.
ですから今日、ね、私は皆さんの名前を覚えることはできませんそれはもうねしょうがないですね
But God will never forget.
でも神様は私たちをよくご存知なんです
So not only does God choose us,
神様は私たちを選んだだけではなくて、
and know us,
私たちを知ってるだけではなくて、
and know our name,
私たちの名前をもって知ってるだけではなくて、
the next thing that Isaiah sees,
イザヤがここで次に見ることは何かというと、それは、
he says he prepares me.
私を準備する、備えるというんです。
So when God forms us in our mother's womb,
私たちを母の胎の中で作られているときに、
He's forming us for a purpose.
もうある特別な目的を持って神様は私たちを備えて作ってらっしゃるんです。
He's saying, okay, this one is going to be born in Tokyo.
ね、この人は東京だね、行くよとか。
This one is going to be born in, Nagasaki.
長崎だよとかね、こっちですよとか、ね。
This one, Okinawa.
この人は沖縄ですよとかね。
This one in Rutland, Vermont.
ね、バモントです。ね、バモントですね。ロッサンバ
スモント。This one in Teaneck. You know, I don't know where you were. Where were you born?
Tennessee. Tennessee. はい、ニュージャージー。はい。ね、神様がそれぞれを送るんですね。
And God speaks a destiny into our lives.
神様は私たち一人一人に神様のご計画を語られます。
And at any point,
皆さんに人生の中でどんな時でも、
When you and I begin to
私たちが、
Discover what that destiny is.
神様における人生の目的を発見するとしたすると、
and to begin to walk in
そしてそれを実際にその神様のご計画をに歩んで進んでいくときに、
all the things that God created you to do and to be,
私たちがするべきこととして神様が作られ、そして用意されたことが、
they begin to find this convergence.
そしてそれが上手に重なっていくんですね。もう一致していくんです。
And it's a wonderful thing.To live in the plan and purpose of God.
私たちの神様の計画によって、そしてその中に生きるということは本当に素晴らしいことです。
Last year about this time,
去年の今頃のことなんですけども、
I was getting excited about the invitation to go to Japan. I was to go to Mozambique.
モザンビークに行きなさいって去年は招待されて本当にワクワクしました。
And from at the beginning of the year, January and February,
去年の1月2月の時ですけども、
I had this thought that I'm 40 years old this year.
Really? Well, 今年は私40歳に若くなるとかね。
Well, spiritually.
Ah, spiritually, ね。Okay. 霊的に40歳と思ったんですけど。
Okay, I'm slightly older than
that. ちょっとだけ40より上ですけど、もっと上だよね。はい。
So, at first the thought was kind of a fleeting thought.
ですからそれはまあ自分を自由にする、と思うような考えでしたけども。
But by around March,
3月ぐらいになるとですね、
I was beginning to feel pretty good about it.
いい感じと思ったんですね。
I was feeling like, hey, God's going to do something special.
今年何かいいことあるなとこういうね、こうワクワクする感じです。
And, and then it was right around、the end of March.
そして3月の終わりぐらいですけども、
I got my letter from Mozambique with my plane information.
モザンビークから招待されて、もう航空券もこう示されたんです。